こんにちは。
皆さんこんにちは。はじめまして、魔女ゆりやです。
木下ひろゆきです。
はい、新番組始まりましたね。
始まりました、
ね、まずね、お互いの自己紹介をしようと思うんですけど、あ、今日ねご清聴いただいている方々、心よりありがとうございます。私、魔女魔女って言ってますけど、はい、魔女ゆりやです。ポーランドの魔女とアイヌ人のシャーマンが一応先祖になっておりまして、現在占いや祈祷やその他芸能活動、それから学研ムーっていうところでライターをしておりまして、で今までそういった自分の活動経験を通してちょっと違う番組をね、木下さんと一緒にやってたんですよね。
はい、そうです。
はい、魔女呪術師ユリアの館っていう番組をやっておりまして、こちらでは私があの学研ムーに書いてあるような UFO ネタとか、まあ、フリーメイソンのネタとかを書いたり、あるいは陰謀論ですね。はい、はい、これ今世界のね 1% のある集団がこう権力もに金も握ってると言いますけど、まあ、イルミナティという組織ですね、はい、そのイルミナティの陰謀についてこう他のメディアが報道できないことを暴いたりしておりました。
はい、はい、
で途中からね、木下さんにも入っていただいて、うん、こう社会学の勉強をねさせていただいてましたね。
いえいえ。
でここでね、木下さんの自己紹介をお願いしたいんですけど、はい、社会学者の方と言ったらいいのかな。
いや、そう言っていただけると光栄ですけどね。
はい、
実際は仕事をしながら社会学の研究をしております。
はい、すごいですね。いや、木下さん本当にね、頭がめっちゃいいんですよね。
いや、もっといい人はいますよ。
いやいや、こうすごい斬新な考え方をしておりまして。
もっと斬新な人はいますよ。うん、
でこちらの番組では木下さんどういうことをやっていきたいんですか。
そうですね、
はい、
あのゆりやさんのご経験をね、
はいはい、
やっぱり僕自身もお聞きしたいと思ってるんです。
はい、
その社会を考えるためには、
はい、
やはりこの多様なご経験というのを聞きたいわけですね、僕も。
うん、そうですよね。
というわけで、
はい、
ゆりやさんの今まで話されてきた事柄で、
はい、
これは良かった、面白かったということを振り返って、
はい、
僕に聞かせてください、皆さんに聞かせてください。
はい、ありがとうございます。今までのね、あの魔女呪術師ゆりやの館っていう番組では、やっぱり木下さんが今おっしゃったように、こう社会の いろんな職業の方々をお呼びしていたんですよね。
はい、
中にはこう精神医学者の方をお呼びしたり、
うん、
あと元警視庁でサイキック捜査課っていう不思議な課があるんですけど、
うん、
こう心霊能力を通して犯人を見つけるっていう課ですね。
はい、
その刑事さんをお呼びしたり、
うん、
心霊能力者の方をお呼びしたり、
うん
うん、あるいは UFO コンタクティ、実際に UFO と何度もね会ったことがある方をお呼びしたり、
はい、
本当にいろんな不思議な方々をお呼びしましたよね。
そうでした。
はい、うん、その手でもういろんな話を聞きましたけど、木下さんどうでした。何か印象に残った話はありました。
印象に残りますね、総じてね。
はい、はい、
世の中をいろんな見方があるということがわかるんですね。
そうですよね。その考え方すごい大事だと思うんですよ。
はい、
こう特に、まあ、今常識とかね、まあ、一般的な平均的な見方にとらわれやすい人が多いじゃないですか。
うん、そうです。
そう、それが、まあ、日本人ってあのすごい平和主義者で協調性がある民族と言いますけど、
はい、
それが良い点でもあって、でも時々それによって、まあ、あまり良くない現象が起きたりしますもんね。
はい、そうですね。
うん、
でこれは実は日本人だけではないんですね。
そうなんですか。うん、
はい、どこの国の人も、
はい、
全てを理性で考えることはできません。
はい、
だから経験に照らしたり権威に照らしたりして、
はい、
ものを考えます、やはり。ただ日本人はより顕著と言えるでしょうね。
そうですよね、まあ、一般的には元農耕民族であるってこともあるかもしれませんけど、
はい、
とまあ、流行にとらわれやすかったり、
はい、
うん、例えば選挙でもこうみんな同じ人に投票したりね。
はい、そうですね。
そう、だから政治の意見がなかなか割れないんですよね。
そうですね。
こうある冒頭の一党独裁制状態にずっとなってしまってまして。
そうです
ね。うん、こうそういうのが私は昔から大嫌いで、私自身結構変わってると言われてるので、まあ、だから前の番組ではね、こういろんなこう変わった職業の方をお呼びしたんですよね。
はい、
はい、 そう、その中でね、視聴者の方がちょっとでも他の価値観もこういう違った価値観もあるんだなって思っていただけるように、
はい、私自身もね、うん、感化されるところがね、
はい、
うん、で僕は思うんです、いろんなことを聞く、はい、そして僕自身も何か見方を提示すると、
はい、
でこれを受け入れていただくなくても結構なんです、
はい、
あ木下ってバカだなでも結構なんですよ
いやいやそんなことないですよ、頭超いいじゃないですか、
それが、うん、それでもいいんですよ、なんか議論が起こると楽しいわけです、
はい、
でね、僕は生きているのか生かされているのかってことをね、
はい、
考えるんですけどね、やっぱ僕生きていたいわけですよ、自分の力で生きていたいんですよ、
生きてるって言葉は能動的で、生かされてるっていうのは結構受動的な言葉ですよね、
そうなんですね、
能動的に生きているって考えたいってことですよね、
考えるだけじゃなく、
はい、
やはりそうだなというところまで行動していきたいんですね、考えたりとかね、
はい、まあ、でも生かされてる部分もやっぱりあるんでしょうね、
ありますね、
あの私の父がね、まあ、元シャーマンの家系で、まあ、シャーマニズムでは結構神羅万象っていう表現があるんですけど、
うん、
こう世の中あらゆるものに神様が存在しているんですよね、
はい、
こう一輪の花にも 一粒の米粒にも、うん、もう一つの命と神様が存在していて、
はい、
それぞれがこうパワーを持ってるんですよね、
そうなんです
ね、そのそれぞれのパワーが連動して人間っていう生命も連動していて、はい、こう全てのパワー命が連動して生かされているし生きているんでしょうね、
その通りですね、
はい、
で私もそうですね、生きているということだけを考えて、はい、物事を理性で割り切ることだけを考えても、
はい、
なぜかあれということが起きてパタッとひっくり返って、うん、でもひっくり返って悪い方向に行かなくって何か別の展開が起こるということをね、
はい、
あるんです僕も、
そういうのありますよね、
そうなんですね、うん、
やっぱり何か見えない力がねこう連動し合って生かされているし生きているんだなっていうのが
感じますね、
はい、
で僕はやはりそれでやっぱり学べよ気づけよと言われてるような気がするんですね、はい、毎回、
はい、学べよ気づけよというのは
そうなんて言うのかな、こうやはり自然界っていうかね、
はい、
運命っていうのかね、
はい、
お前はそこの殻に閉じこもっていてはダメで、
うん、
こうもっと違う視野を見なさいと、
うん、
で何かコツッと何かを出来事を落としてくれるんですね運命というのは、はい、それによって何か計画はうまくはいかないんです、
はい、
けれどもむしろより大きな視野が開けてですね、
はい、
経験が広がっていくということが、
はい、
僕には何回かありました、
うーん、そういうの本当に大事ですよね、こう本当はなんかいろんな価値観いろんなものを見てね、だから私はそれもあって趣味が海外旅行なんですけど、
うん、
もう今までエジプトとトルコとモンゴルとそれからイギリス、フランス、スペイン、ポーランド、イタリア、それからインド、中国、アメリカと行ってきまして、
うん、
やっぱりそれぞれの国でもうそれぞれの民族がね全然やっぱ日本とはちょっとだけ考え方が違ったりするんですよね、
違いますね、はい、私はね、うん、一番印象的だったのはねニュージーランドなんです、
ニュージーランドですか、わあ素敵ですね、
ニュージーランドは素敵ですよ、
はい、
なんだか自然が近いんですね、
はい、
それからねそれでいながら優しくって合理的でね、
はい、
ある意味言われていることは企業が一番しやすい国だったりもします、
おーそうなんですね、こう税金も安いですし ねえ
それと、うん、重要な論点は、
はい、
核関係が禁止という国なんです、
あそれ大事ですね、
はい、そうなんです、うん、
もう素敵なところでしょうニュージーランド、はい、
僕はニュージーランドがだから好きですね、
はい、
でもみんなそれぞれ好きなところがありますね、
はい、
で私の知り合いというか、
うん、
まあ師匠みたいな人で安原先生という人がいますね、
はいはい、
社会学が詳しい
社会学の方、
この方も何か、はい、かってアフリカに行かれて、
アフリカいいな、アフリカ超行ってみたいんですよ、アフリカのどこの国に行かれたんですかその方は、
はあ、それはちょっと覚えておりませんけどね、
はい、
でもね、
うん、
そういう知らないところに行くとね、
はい、
何かこう展望が開けてくるんですよね、うん、自由な人というのは ね何かこういうそういうところに行こうとします、
うん、
なんか自分の価値観を広げてくれるような場所にね、
そう、その瞬間本当楽しいですし、うん、心が安らぐんですよね。
そうです。
やっぱりまあ日本もね素晴らしいとこたくさんあるとは思うんですけど、よくヨーロッパ行くんですが、ヨーロッパの人ってこうまず仕事に対する考え方が全然違うんですよね。ちょっと悪く言っちゃえば日本はクソ真面目、うん、こう今サービス残業がね問題になっているじゃないですか。
そうです、ね、
もうヨーロッパはそれより全然労働時間も短いですし、もうそのうちの、まあ、ノルマだけ終わったらもう3時とか4時には帰宅できる人がほとんどなんですよね。
そうですね、
はい、でその後、ま、あの旦那さんが仕事終わったら飲みとかは行かずにまっすぐ家に帰るんですよ、
はい、
あの家庭をすごい大事にする人が多くって、
はい、
それはキリスト教文化だからってこともあると思うんですけど、うん、もうすぐ奥さんと子供のところに行ってで一家で団して、ま、食事を囲むって形の家庭がすごい多いんですよね。
日本も家庭は伝統的なこの神教っていうのがありましたよね。
はい、
日本にも八百万の神がいました。
そうでしたよね。
それを通じてやはり自然と触れ合う時間っていうのがね、うん、あったと言えますね、昔はね。
はい、
日本
では私はその文化大好きなんですよ。神羅万象とかもこう日本のねこう神道の考え方とか、もう一粒の米粒には一人の神様がいるっていう。ただ今やっぱりこう産業革命後ですかね、高度経済成長期にあたって、うん、そういう考え方がだんだん廃れていくのが非常に残念なことですよね。
そうですね。
もう地面はコンクリート化して空気は大気汚染で、はい、
それでねその挙句の果てに社会保障がね、
はい、
ないとかね、
うん、
やはりこの価値観の多様化っていうのをねもう一回光を当てていきたいんです。
そうですね、大事なことですね。
では